徴税の減免制度、特別な事情により徴税を納めることが困難な場合、事情に応じて減免される制度があります。なお、減免を受けようとする方は納期限までに申請する必要があります。税目、個人住民税、要件、生活保護を受けている、学生、生徒、失業、その他の事由により生活が著しく困難である、被災した。法人町民税、要件、収益事業を行わない NPO 法人、公益法人など。固定資産税、生活保護を受けている、被災した。軽自動車税、要件、生活保護を受けている、国や地方公共団体から財政的援助を受ける、公益法人、社会法人、福祉法人など。構造が身体障害者などの利用のためのもの、車椅子移動車やリフト付き特別使用車など。国民健康保険税、要件、生活保護を受けている、貧困などにより生活が著しく困難である、被災したなど。軽自動車税の減免、障害者減免について、対象、障害者または障害者と生計を同一にする家族、申請期間6月1日月曜まで。申請に必要なもの、納税通知書、減免を申請する車両の車検証、運転者の運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか。すでに減免を受けている方で申請内容に変更がない場合は、自動的に減免が継続されます。減免は障害者1人につき軽自動車1台に限ります。普通自動車税の減免を受けている場合、減免は認められません。障害者の内容や程度により減免とならない場合があります。問い合わせ、税務課〇7番窓口、電話 62-1461。 便利な納税方法をご利用ください。対象税目、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、口座振替、納め忘れがなくおすすめです。ご登録口座から自動引き落としします。下記の金融機関の口座がご利用いただけます。各金融機関の窓口でお申し込みください。埼玉りそな銀行、りそな銀行、埼玉信用組合、秩父農業協同組合、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア払い、お近くのコンビニエンスでいつでも納付できます。 QR コードを利用した納税、QR コードを読み込んで案内に従って希望の納税方法でお支払いください。QR コードが載っています。利用できる納税方法、クレジットカード、ペイジー、インターネットバイキング。クレジットカードを利用した場合、納税額に応じて手数料が発生します。スマホアプリ払い、自宅でスマートフォンから納付できます。下記のアプリがご利用いただけます。納付書の QR コードかバーコードを読み取ってください。PayPay、PayB、auPay、D 払いなど、次の場所でも納付できます。金融機関や郵便局の窓口、下記窓口、県自動車税の納期限について、6月1日月曜は、県自動車税種別割の納期です。コンビニのほかスマホでも納税できます。問い合わせ、自動車税コールセンター、電話 0570-012-229、 問い合わせ税務課〇7番窓口、電話 62-1461 です。続いて町長の企業訪問です。今回は宇田正さん、 モノン所在地大和田の巻145-3平成23年11月創業。平成23年11月に町内に移住し創造された木工作家宇田正史さんを黒沢町長が訪問しました。桜や栗の木でスプーンやフォーク、器など日常に寄り添うものを手作業で制作し、繊細で温かみのある仕上がりが魅力です。日々使うものは使いやすく、触りたくなるものをモットーに、ものづくりに取り組んでいます。また、木は使用することで、経年変化も楽しめます。自宅併設のギャラリーショップを月2回オープンしていますので、ぜひお越しください。予約制です。独立創業をきっかけに町内に移住しました。工房の建設に手伝っていただいたり、忙しい時間には近所の方に子供を預かってもらったり、地域の温かさを感じています。昔ながらの地域のつながりが大切にされており、残してもらいたい文化だと思います。静かでゆっくりとした時間が流れる皆野町が大好きです。町長とご夫婦が載っている写真と、お作りになったいろんな品物が作品が載っています。みんなで皆野の仲間たち、みんなで取り組む皆野の町づくり、活動の一部をご紹介します。最初は栄越信樹さんです。出身は東京都、就任は令和7年10月1日。私は集落支援員として、高齢者の皆さんを訪ねてお話を伺ったり、ちょっとした困りごとに耳を向けたりしながら、生きがいややりがいにつながる時間を一緒に作っていけたらと思っています。皆さんが長い年月の中で育んできた文化や自然、暮らしの知恵はどれも地域の宝物です。その知恵を生かすことで地域の活性化にもつながると感じています。私が以前暮らしていた中津川を紹介してくれたのも、実は皆野町の方でした。再び皆野町に戻ってくると、景色も暮らしも違って見え、自分の感じ方も変わったのだと気づきました。皆野町には地名の由来や昔からの風習など、今も不思議で魅力的なものがたくさん残っています。しかし、以前なら気楽に訪ねられた方が、いつの間にか亡くなってしまうことも増えました。失われてしまえば二度と触れられない記憶や文化を未来につなぎたい、そんな思いから毎月皆野の昔を語ろう会を開催しています。昔の暮らしを語り合うこの時間は孤立を防ぎ、見守りにもつながる大切な場です。皆野町らしさを未来につなぐため、どうか皆さんの知っていることを少しずつ教えてください。皆野の昔を語ろう会で聞いたお話をご紹介。端午の節句の際には、自分の持ち山から杉を伐採してきて、それを旗竿として庭に穴を掘って、その杉の旗竿を立て鯉のぼりをあげた。その鯉のぼりは父親が岩槻まで行って求めたものだった。女の子は羽子板を送られるが、男の子の場合は浜屋を送られた。正月以降も玄関に飾っておくものだった。他所から嫁いできた舅さんが、正月でもないのだからしまうようにと言ったが、お年を召して玄関に出てくることもなくなったので、そのまま飾っておいた。昔はこんな風習があった。稲田町では毎年こんなことをしていた。謎、ぜひお話を聞かせください。皆さんとお話しできるのを楽しみにしています。次回開催については、ページ14ページをご確認ください。続いて、皆野町の魅力発信強化。自身の広告会社で、SNS 運用やフードスタイリストの知識や経験を皆野町の観光プロモーションに生かすべく、まずは季節ごとに行われるイベントに参加し、皆野町の魅力をたくさんの方に知ってもらう活動をしています。最近では、 観光協会と力を合わせて美濃山公園の桜のライトアップ撮影を行い、 PR 動画を作成しました。動画は町観光協会の SNS で公開していますので、ぜひご覧ください。 QR コードが載っています。また SNS を効果的に活用して広報周知、集落につなげてもらうため、普段からご依頼に応じて SNS 運用サポートを行っています。昨年度は一般社団法人秩父青年会議所括弧 JC さんからお声掛けいただきまして、さまざまな職種の方に向けて SNS の運用方法や動画の編集について講師を務めました。今年度は皆野町を支えている町内の事業者さんを訪問して直接お話を伺い、魅力的な写真や動画をたくさん撮影させていただきたいと考えています。町外の方に皆野町が楽しそう、行ってみたいと思ってもらえる発信を心がけ、事業者の皆さんの PR 活動をサポートします。宣材写真、動画を撮影してほしい、新商品、新しい取り組みを発信知ってほしい、 SNS の運用方法がわからないなどありましたら、いつでもご相談ください。所在のご協力よろしくお願いいたします。地域おこし協力隊、岩佐、水木、美濃山の桜の写真とライトアップされた写真が載っています。みんなの学校開催、世代にかかわらず学び合える場を作りたいという思いから、3月26日木曜、28日土曜にみんなの学校を初めて開催しました。当日は移住者の天花堂金之助さんに先生としてご指導いただき、タイの国民体操と家族のためのペアマッサージを体験しました。参加された方は、こんなに優しくて気持ちがいいんだと話していました。その後はお茶を飲みながら交流する時間を設け、ペアマッサージの感想を共有しながら親睦を深めました。しばらく働きにくかったけど、また外に出て何かやってみようかなと思えた、といった感想もいただきました。20人ほどの方に参加していただき、リラックスして今の体や気持ちと向き合う穏やかな時間を皆さんと一緒に過ごしたことを嬉しく感じています。今年度はさまざまな方が趣味や特技を共有する場として、定期的にみんなの学校を開催していく予定です。こんな趣味特技があるよ、こんな活動しているよ、そしてこんなことを新しく学んでみたいという方は、ぜひご参加ください。地域おこし協力隊の活動をもっと知りたい方は、QR コードをご覧ください。過去の取り組みからタイムリーな活動までご覧いただけます。地域おこし協力隊、宇佐川拓郎。みんなの学校の活動している写真が載っています。